ありがとうございます。それでは続きまして、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所はマルコの福音書16章1節から8節、マルコの福音書16章の1節から8節です。朗読をお願いし、続きまして説教肉体の復活の現場と題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。それではお願いいたします。
マルコの福音書16章1節から8節までをお読みいたします。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるのでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。彼女たちは命じられたすべてのことをペテロとその仲間たちに短く伝えた。その後イエスご自身が彼らを通して清く朽ちることのない永遠の救いの宣言を日の昇るところから日の沈むところまで送られた。アーメン。以上です。
イースターおめでとうございます。ロシアでは主は誠によみがえられましたという挨拶で、礼拝が始まるそうですが、私たちはイースターおめでとうございますで始めています。イエス様が死人の中から墓からよみがえられたことは人類の歴史にとって最大の事件とも言うことができます。私たちはその恵みに預かって、私たちもまたこの体がやがて新しい体に復活する生ける望み、栄光の望みをいただいて歩んでいるわけですが、さらにそれが確信となって日々の生活の中にもイエス様の命が表されていくように祈りつつ過ごしていきたいと思います。御言葉の前に一言お祈りいたします。天のお父様、お友達の賛美がここで捧げられ、神様の前で賛美の捧げ物がこうして会衆とともに神様が喜ばれる時がここにあったことを覚えて感謝いたします。私たちの歩みが神様の前に喜ばれ受け入れられていくために、すでにあなたは私たちに愛を注ぎ聖霊を注いで、私たちもまたイエス様の足跡をたどりながら父なる神様に栄光をお返しするその力が与えられていることを感謝いたします。弱さの中にも、またさまざまな罪汚れの中にも、いつもイエス・キリストの十字架を覚え罪の許しと清めをいただいて、さらに復活の命をいただいて神様の御業を行い、神を愛し隣人を愛してこの地上の生涯を豊かなものへと 歩んでいくことができるように導いてください。御言葉を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最初のパワーポイントを出していただきますと、聖歌の400番に黒人霊歌があって、君もそこにいたのか、まあ、読唱でも歌われる曲ですが、まあ、一番だけ読唱してみます。君もそこにいたのか、主が十字架につくとき、なんだか心が震える震える震える。君もそこにいたのか。5番までありますが、続いて、クリックしていきます。君もそこにいたのか、釘を打ち込む音、君も眺めてたのか、血潮が流れるのを、君も墓に行ったのか、死をば葬るために。まあ、このような歌詞の黒人霊歌、十字架を彷彿とさせる、またイエス様の苦しみを私たちが自分のためだと受け止めていく、そのような内容の歌詞をアメリカの黒人の人たちが奴隷の苦しみの中からイエス様を信じて、その信仰によって編み出した、聞く者の心をも感動させる賛美歌だと言えます。君もそこにいたのかの、そこはどこかといえば、もちろん十字架です。私たちも信仰によってイエス・キリストの十字架のもとに行くことができます。まあ、そこを十字架の現場と言い換えることもできます。今日はイースターなので復活の現場を見ていきますけれども、事件は会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだという掲示物がありましたが、劇場版踊る大捜査線という番組の中のセリフですが、まさしく事件は現場で起きているということは、まあ、その通りだと思いますが、今日は十字架の死の現場と復活の命の現場を両方見ていくことになります。第一に、十字架の死の現場は言い換えると私たちの罪の許しの現場となります。ヨハネの福音書の19章ではこのように記しています。しかしイエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。イエス・キリストが十字架の上で死んだという根拠はどこにあるのか、細かく物事を捉えようとする人たちは、また疑り深い人たちは徹底して調べることがあるんですね。そこで現場の責任者である百人隊長、そしてその部下のローマの兵士たちがどのような結論を出したのかということを聖書に見ていくならば、この箇所が出てくるわけです。ローマの兵士たちは戦争の中で刀で切り、また槍で突き刺して人がどのように死ぬのかということを目撃し体験し、心に痛みを抱えながら、そしてそれが悪く現れると徹底して人を痛みつける、あのパッションという映画をご覧になった方いらっしゃると思いますが、徹底してイエス様のあの十字架の鞭打ちと十字架のことを描いた映画ですね。 まあ、血を見たくない人にとってはあれは見ない方がいいというお勧めがありますけれども、しかしローマの兵士たちは朝の9時から午後3時まで6時間イエス様が十字架の上で苦しまれたのを見ていましたけれども、もうその後が安息日の日没から安息日が始まるので、ユダヤ人たちがいつまでも十字架の上に残しておかないようにという願いもあって、死を早める必要があったんですね。で、両側にいた強盗たちは足のすねを折られて絶命したわけです。しかしイエス様はすでに息を引き取っておられたので、すねを折る必要がなかった。そこにも聖書の預言が成就して彼の足は砕かれなかったということになったわけです。しかし試しに兵士が横腹を槍で突き刺したときに、すでに全身の血液が心臓に集まっていて、しかもそれがだいぶ時が経っていたために血液が血と水に分離していたわけですね。それで槍で突き刺したときに横腹から血と水が流れ出た。これは決定的な死の証拠になるわけです。で、最終決定をするのは百人隊長ですけれども、彼はそれを認めて、そしてさらに続けてイエス様のその十字架の上で語られた7つの言葉とその死に様を見て、今読んでいただいたこの16章の上に15章の39節の最後の行が記されていますが、この方は本当に神の子であったと告白しているわけです。これが専門家による結論。イエス・キリストは死んだという結論になるわけですね。その後、イエス・キリストの遺体は十字架から下ろされ、墓に埋葬されましたが、聖書は次の御言葉を見ていくと、ローマ書の中でキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。神様はこの聖書を通してイエスキリストの十字架の死というのは罪のなだめのための供え物として公に全世界に示されたものだと語っているわけです。そして私たちはこの罪のためのなだめの捧げ物があるので、そのことは私の罪のためだと信じるときに、その十字架は私たちの罪の許しの現場ともなるわけです。流された血潮によって私たちの罪によって汚れたその魂も心も清められる現場となったわけですね。だから実際に地理的にはイスラエルのエルサレムの郊外の丘の上でなされた出来事ですが、時間的には2000年前の出来事ですが、信仰によって私たちはそこを私の罪の許しと魂の清めの現場として見上げることができるわけです。信仰生活の中ではいつも十字架を見上げる必要があります。私たちは無意識のうちにも罪を犯すことはあるわけです。その都度気がついたときに罪を告白して許していただく。それが十字架を見上げるということですね。私たちは日々の生活の中で罪を告白し、そして聖餐式の中で罪を告白して許していただくことができるわけです。こういう恵みっていうものを誰が考えつくでしょうか。神様が私たち罪によって堕落した人間の救いのために、このように徹底した恵みを備えてくださっているわけです。許しの大きな恵みの中にただ私たちは飛び込むだけです。信仰によってそこに入るだけです。受け取るだけなんです。行いは何にも必要ないんです。自分の中に罪がある、罪を犯したということが本人は分かるわけですから、それを放っておかないで、聖霊様がそれを罪だと示してくださるその忍罪という言葉がありますが、 その時には時間を置かないで、いつでもどこでも周りに人がいないのを、まあ、確認する必要もあるかもしれませんが、声を出して、あるいは心の中でも、私はこういう罪を犯しました、繰り返しました、許してください、イエス様が十字架でその罪を許してくださったことを信じますと受け取っていくならば、私たちは罪の中にとどまる必要はないわけです。許しの中に、憐れみの中にとどまり続ける必要があるんですね。そのことを徹底して私たちは受け止めて信仰生活を営んでいるわけです。さて、次に復活の現場を見ていきますが、もう一つの御言葉がありましたが、その血の働きですね、聖餐式のもとになる最後の晩餐の席でイエス・キリストは杯を弟子たちに、与えて、これは私の契約の血です、罪を許すために、多くの人のために流されるものです。人間の心の汚れ、罪の汚れは石鹸では落ちません、洗剤でも落ちません。ただ罪のない清い生ける神の御子キリストの血で私たちの罪汚れは清められると神様は語っておられるわけです。ぜひイエス・キリストの血を信じて心を清めていただきましょう。第二が復活の現場ですが、前にもお見せしたことがありますが、イエス・キリストが葬られた岩の墓、今エルサレム郊外にありますが、園の墓と呼ばれるものです。他にも聖墳墓教会とかエルサレム市街の中に、まあ、仰々しい飾り立てたお墓がありますけれども、まあ、私はここが実際イエス・キリストが葬られた場所だと信じていますけれども、これが墓の中の見取り図なんですね。6番目が家族や親族が入ることのできるスペースで、4番目が岩を下に掘り抜いて遺体を納める場所となって、この4のところにイエス様が納められたと言われています。で、私もそこに横たわってみました。そしてその下の広いところがこれから掘られるであろうスペースだったんですね。まあ、こんな構造になっているということに、これがイエス様が葬られたと言われる穴、お墓になっています。そして墓の入り口には大きな石が転がしてあったという、まあ、これはある意味こう見本のようなものですが、図で、イラストで描くとこのようになりますね。入り口は狭いんですけれども、その入り口を塞ぐ石がこのように転がして、そしてその両側に大きな鉄の楔を押し込むわけです。これはローマのコロッセウムに使われている鉄と同じ材質だそうです。穴を掘ってそこに鉛を流し込んで、そこに楔を、鉄の楔を打って岩を固定する、これは数人かからなければ動かせないものだと言われていますが、そこに、まあ、ロープが張り巡らされて、ここだけ私が後で付け加えたんですけども、ローマ総督ピラトが弟子たちがイエスの遺体を盗むかもしれないと言われて、まあ、封印をしたわけです。そして墓に数名の番兵を置いたという、これが、2000年前にあったことだろうと、考えているわけです。昨日、キッズスペシャルで小さいお友達がイースターエッグを50個60個ですか、作ってくれました。カラーのきれいなものをこう巻いたお湯で、それを、卵に、ゆで卵にこう自動的に貼り付けることができるんですが、まあ、鳥インフルエンザが千歳でも起きて卵が 激減して、今スーパーに行っても1人1パックしか買えないんですね。で6パック必要なのでどうしようかと悩んだんですが、まあ家内と私と2人で行って2パックは買えたわけです。で一軒ではそれ以上無理言えないので、スーパーを3軒はしごしてようやく60個確保できました。まあそういう涙ぐましいということもないんですけども、まあ今卵貴重品ですよね。ぜひ今日あの皆さんにもお配りしますので、味わって食べてイエス様の復活をお祝いしてください。イエス・キリストの復活はコリント第一の手紙15章にありますように、勝手に起きたことではないんです。聖書に書かれている通りに、この旧約聖書に予言されている通りに、今から2000年前起きたことだとパウロは語っているわけですね。そして当時のユダヤの最高法院、まあ、日本で言えば国会にあたるようなところの有力な議員であるアリマタヤのヨセフの墓にイエス様のご遺体は葬られました。ですからこっそりと隠れてしたことではなくて、国会議員のお墓ですから、ある意味それは公式な埋葬ということになります。私たちもこのエブリィ西部の4教会で納骨堂を運営していますが、市役所に届けるいろんな書類があります。手続きがあります。それが公式に埋葬するということですよね。当時イエス様も公式に埋葬されたということができるわけです。ところがさっきもお話ししましたように、世界では墓泥棒というのがいまして、あのエジプトのピラミッドも王様たちが死後の世界で使えるようにと埋葬した金銀財宝などがすべて荒らされて盗まれているわけですね。でイエス様を十字架に、まあ、引き渡した、ピラトに引き渡した祭司長、立法学者、長老たちは、弟子たちがイエス様の遺体を盗み出してイエスは復活したなどと言ったら、それこそエルサレムは騒動になると、まあ、ピラトを脅しまして、それでピラトはあの墓の入り口に大きな石を転がして封印したわけです。そして晩餅をつけました。ですからもう誰もあの石を動かして墓に入ることは不可能になったわけです。でそのことを考えるときに、人間にとって死というものは避けられないだけではなくて、私たちのすべてを飲み込んで封印してしまうものだという連想が働きます。死の絶対的支配を破るのは不可能だとこの墓は語っているわけですね。ですから私たちの人生は死がある限り墓ばかしくないわけです。まあこれはどうでもいいんですが、しかし日曜日の朝この石が動かされました。日曜の早朝と書いていますが、何時何分と書いていないんですけれども、日が昇った頃にあの石を固定していた鉄の太いくさびがパチンと折れたのかもしれません。そして人手によらず石が転がされてイエス様がよみがえられた。よみがえられたイエス様は最初にマグダラのマリアにご自分を表されたと今読んでいただきましたが、女性たちも復活されたイエス様にお会いしたわけです。これはもうありえないことが起こった、アンビリーバブルなことなんですね。そしてそのお墓の中にはご遺体を包んだ天布があっただけでした。頭にはターバンが巻かれていましたが、体を包んだ天布とターバンは その穴の中に離れた状態で置いてあったと聖書には記されています。信じられないことだから、信じることは奇跡なんです。でそれを私たちの力で信じたということは絶対言えないことなんです。弟子たちでさえも信じられなかったわけですから、11節と13節では信じなかった、信じなかったと2回も繰り返されていますね。もし私たちもその復活の現場にいたら信じられなかったと思います。弟子たちが信じなかったんですから、私たちが信じなかったとしても責められないと思います。じゃあどうして彼らは後に信じられるようになったのか。それはコリント第一の手紙の15章、復活の章と呼ばれるその中に6回も現れたという言葉が使われているんです。まあこれが15章ですが、全部読みませんけれども、下の方に行くと、下から2行目にケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。上から2行目、500人以上の兄弟たちに同時に現れ、真ん中辺のヤコブに現れ、それから人たち全部に現れ、尽き足らずで生まれたもの、これはパウロのことを言っているわけですが、尽き足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいましたと、6回現れてくださったと語っているわけです。女性たちも弟子たちも信じなかったわけですが、特にイエスも知らないと3回も否定しまったもう大泣きに泣いたあのペテロ、そのペテロにも現れてくださった。お前なんか知らない、精一杯面倒見てあげたのに、なんだそのざままと普通罵られても仕方ないのに、イエス様はそういう方ではなくて、傷ついたペテロにまず最初にと、この16章の7節で、さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさいと、ペテロの名前をわざわざ出していらっしゃるんですね。そして疑い深いトマス、有名な人ですね。機関車トマスの元になった名前です。疑い深いトマス。彼にもイエス様は現れてくださいました。そしてクリスチャンを徹底して迫害して、どれだけの人が死んだかわからない、この殺人鬼のようなパウロにも現れてくださったわけです。だから救われない人は一人もいないんです。どんな状況でも、どんな罪を犯そうが、イエス様を信じるならば救われるんですね。神様の恵みはすべての人に注がれます。そのことを私たちも信じて福音を伝えていくことが大切だと言えるわけです。福音を聞かなければ人は自らの罪のために滅びてしまいます。永遠の意味嫌うの意味の中に閉じ込められてしまうわけです。そしてそこから抜け出ることはできないわけですね。福音を伝えることによって人々の中に聖霊によって罪が示されて、救われるためにはどうしたらいいでしょうかという願いが湧き起こってくる、そのきっかけを作るのは私たちクリスチャンの働きにかかっているわけです。なかなか知らない人に福音を伝え、直接言葉を使って伝えるということは大変だと思うかもしれませんが、そのチャンスを、機会を祈り求めていけば、神様がお膳立てと言いましょうか、私たちが一歩踏み出せば素晴らしい出会いがあり、そして救われるためにどうしたらいいですかというようなニュアンスの質問してくる人もいるわけですね。するかしないか、いつやるか、今でしょうということになるわけですが、私たちには勇気が必要です。話し下手でも別の方法がありますね。トラクトを持っていて さっと出せるように準備しておく、そのことも多くの方々がクリスチャンがやってきたことです。5月6月ですかね、国際ギデオン教会の方がまたここにいらっしゃいますけれども、彼らは、ホテルとか旅館とか病院とか、そして学校、小学校、中学校、高校というふうに無料の聖書を配っている方々ですね。その聖書を受け取った人たちの中からどれだけの人がクリスチャンになったり牧師になったりしているか、そのギデオンというニュースが教会にも届きますけれども、神様の働きは口下手な人をも用いられる。だから聖書を配る働きに献身する人たちもいるわけです。できることをすることでイエス・キリストの救いは広がっていくということなんですね。今年私たちは70周年の記念の年を迎えていますので、室蘭市全員校にトラクトを配布しようとしています。ほとんどは折り込み で1万個だけ、歩いて配るということになっていますけれども、ぜひその時に、参加していただくと、この室蘭市全員に私たちは責任を果たすことになります。天国に行ってから室蘭市の人は福音を聞かなかったということで、指摘されないで済むことになりますね。他にも教会はあるんですけれども、この機会を生かす一つの知恵だと考えていますが、そのために今から祈って誘いたい人、救われてほしい人、毎日ノートに名前を書くなり、あるいはさまざまなことを記して神様の前にそのことを捧げていく取り組みに、いつからかということになりますけれども、近いうちにそのことをお伝えしたいと思います。そして今どんな状況にあっても、神様は聖霊によって私たちにイエス・キリストは現れてくださる。すでに信じて救われている私たちにもイエス様は折にかなった助けを与える方ですから、もう生きている限り辛いこと、苦しいこと、悲しいこと尽きないですよね。そんな私たちにイエス・キリストは、私たちが心を開きさえすれば現れてくださるんです。他のことで心を閉ざしたり、他のことで忙しくしているならばなかなか難しいかもしれませんが、わずかな時間でも心を向けて、心を開いて、神様、私を助けてください、憐れんでください、許してください。でその時に神様、私たちになすべきことを教えてくださるんですね。まずあなたの中にあるあの人を許しなさい。もうすでにそのことを示されて許した人々がここに何人かいらっしゃるのを私は知っていますけれども、許すことが私たちの権利といいましょうか、許された者としての力の恵みの力を私たちは持っているわけですね。そして人のした悪を思わず、罵られても罵り返さず、親切を、そして施しをというふうに私たちに与えられた救いの恵みというものは、そのように具体的な形にして隣人に対して表されていくときに、人々は心を開いて、私もイエス・キリストを信じたいという反応が起きてくる。それが伝道だということができます。もう終わらなければなりませんが、そのような志を神様は一人一人に与えてくださるんです。私たちは一生神様から与えられています。そして一人一人に使命が与えられています。一人一人が関わっている、携わっている仕事は違うと思いますが、仕事で人生を終える必要はないんです。神様の栄光のために仕事を通して栄光を表すこともありますし、与えられた他の時間を使って、その時間を捧げて 福音を伝えていく、あるいは祈りの時間としてそれを用いていくことによって私たちの人生は豊かになっていくわけですね。それが命に預かっているということだと言えます。イエスキリストは命の主、そしてそのイエス様を死人の中からよみがえらせた方は命の御霊なる聖霊なる方です。その方が私たちの中に一人一人の中におられるので、あとは何のために生きるのか、何のために時間を過ごすのかということを問いかけながら生きていくときに神様は示してくださる方です。そして現れてくださる方です。私があなたと共にいると、あなたと共に行くとおっしゃる方ですね。それが復活して今も生きておられるイエス様です。私の中に聖霊によって住んでいてくださる、そして共にこの人生を歩んでくださるお方をこれからも見上げて、また一人ではなくて共に兄弟姉妹たちと歩んでいきたいと思います。私たちの信仰は絵空事ではなく歴史上の事実に基づいています。信じる者には死で終わらない人生、新しい体で永遠に生きる復活の希望が与えられています。ですからこの地上のことにとらわれないで、こだわらないで、そして人の目をあんまり気にしないで、受け身にならないで、積極的に自分の意思を働かせて神様の栄光のために歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たち信じる者に与えられている信仰が、よみがえりの命がどのように用いられていくのか、さらにあなたが導いてください。人一人は違います。しかし共にこの教会の中で神様の栄光を表すために、まだ知らない人々に福音を伝えるために力を合わせて取り組んでいくことができるように、御霊の一致と呼ばれるこの一致の中に私たちを保ってください。苦しんでいる、弱っている、困っている人々にどうぞ心を向けることができるように、あなたが祈る人にそのことを示し気づかせ、取りなしの祈りへと導いてくださることを感謝いたします。今日からさらに座り直して神様の前に出ることができるように、抱えている問題をそのままにしないで、兄弟姉妹と共に心を許せる方々に分かち合って祈っていただく、そのような開かれた心を持って信仰生活を営むことができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。